北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、11月後半配信スタートでございます。皆さん、11月もね、後半に入ってもうだいぶひんやりしてきたかと思いますが、皆さんお風邪などひいてないですか？元気に過ごしてますでしょうか？多分ね、私の地元北海道だとね、もう下手したらだいぶ冬の装いよ。もうコートもがっつり着て、下手したらダウン引っ張り出すくらいのね、気温になってるので、皆さんね、急な寒さに備えてね、しっかりと防寒の用意をしてね、過ごしていただければなと思います。そしてここね、ここ1ヶ月2ヶ月、ね、ずっと喋ってるけど、デジモンのねゲームをねずっとやってるんですよ。でもうこれ収録してるのまだ10月の半ばなんですけど、多分ね、まだこれ配信11月のね後半でしょ、多分ねまだね全然やってると思う。なぜならなぜならね私がね、そんなにゲームやってないからなのかな。ね、やたら進まないというか、デジモンシリーズ、ご存知の方はわかると思うんですけど、デジモンっていうね、デジタルなモンスターを育てて、戦わせたりして育てていって、ストーリーをね、進めていくんですけども、最初がね、ちっちゃい幼年期って生まれたばっかりの、デジモンちゃん、それがなんか1段階進化して幼年期2になって、でそれがねさらに成長して成長期っていう一番可愛い状態になってでその成長期からね、さらに進化すると成熟期っていう、なんか結構かっこいいのがね、結構かっこいいのが多いそのところにね進化するんですよ。でやっぱね、デジモンといえばその成熟期になってからが本番みたいなねところが、多分、ね、デジモンやったことある人は分かると思うんですけど、なんかね成熟期になったらもうそこから本格的にねバトルだったりとか冒険がね始まるぞみたいなところあると思うんですけど、そのね成熟期にたどり着くのに、私今ねプレイして、だいたいプレイ時間、セーブした時にねプレイ時間出るんですけど、プレイ時間20時間超えて、まだ成熟期に至っていないちなみにデジモン、さらにそこから完全体で、その完全体からさらに究極体で、場合によってはさらに超究極体みたいなね、さらに進化をしていくんですよ。にもかかわらず、その醍醐味といえる成熟期に20時間プレイしてたどり着いていないという事実いやーね、信じられないよで、ね、なんかね、そこからが本番だと私は思ってるんですけど、そこにね、なかなかたどり着けない。だから、おそらく11月入っても多分年内はずっとやってる気がするなんだろうね、その20時間だよ。だから1日1時間だよって、ゲーム1日1時間だよって言われてる子供たちで言うと、もう20日間だから1ヶ月弱くらいでかかって、まだその醍醐味に到達していないという事実なのでね、長く楽しめそうですだからね、ネタバレを見ないように必死、今までね、気になったからさ、いろいろ検索してたのよ、デジモンのタイムストレンジャーで。だけど 今さ、それをさ、だからおすすめでね、ネットを見るとさ、出てきちゃうの、タイムストレンジャーのね、攻略サイトとかが。でもそれ見ちゃうとネタバレしちゃうから、なんかなるべくネタバレしたくないのよ、プレイしてるときはね。とりあえず1周目は。1周目はなるべくネタバレせず、自力で進みたい派なので、必死。見ないように。だから、みんなも、ストーリーに関するネタバレは、ご法度でお願いします。ね、なんでね、長く、じっくりね、ゆっくり、私は自分のペースでクリアしていこうと思います。そんなわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしています。それでは、トンボのメガネは色メガネ。今回も張り切って参りましょう。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ションション。はい、というわけで始まりました、トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーはね、私が、ね、勝手に自分のね、想像だったりなんなりで、その時期に合わせて作ったナレーションをここで発表していくコーナーとなっております。最近はね、私のね、私というかもう皆さんのね、相棒ね、AI のね、ジェミニさんを従えて一緒にね、ナレーション考えてもらいつつこのコーナーやっておりますが、まずね、今日も2本ナレーション聞いていただこうと思っております。最初はね、もう私一人で、ね、ちゃんと一人の力で作ったね、考えた原稿でね、行こうかなと。まあ冬ね、寒い時期になってきましたので、やっぱこれがね、食べたいよね。鍋もいいしね、もうね、これ食べたいなっていうある食材についてのナレーション。まあせっかくなんでね、まあ何の、まあ今美味しいものいっぱいあるけど、何の話するかなってちょっと考えながら聞いてみていただこうかな、今回はと思います。ではもう早速いっちゃおうかなと思います。では聞いてください、今が旬の食べ物のナレーション聞いてください、どうぞ。寒くなってきたこの時期、旬を迎えるのが栄養満点で海のミルクとも呼ばれる牡蠣。その中でもマガキが冬に旬を迎え、これからが一番美味しいシーズン。そんなマガキ、どうやって食べるのがお好きですか？牡蠣フライやアヒージョなんかもいいですが、皆さん忘れてませんか？オイスターソースの文化があるように、中華料理にも我々がまだ知らない牡蠣の魅力たっぷりの美味しい食べ方があるはず。そこで中華の定番牡蠣料理を調べてみました。はい、というわけで聞いていただきましたね、冬ね、これからが旬の食べ物、海のミルク、牡蠣のお話でございましたね。もちろん私トンボもね、大好きな牡蠣でございますけども、食べ方は皆さんどんなの好きですか？私は牡蠣フライやアヒージョね、はもちろん、まあ、あまりそんなアヒージョみたいなね、おしゃれな食べ方そんなにしたことないんですけどまあね、あとはお鍋に入れたりとか、もちろんその生でねチュルッといただくのも好きですし、私ね、まだね、多分牡蠣に当たったことないんで、やっぱね、牡蠣は当たるって言いますけど、 多分なんかそのカキ、生ガキ食べた後、なんか昔そのオイスターバーみたいなね行ったことありますけど、食べた後そのお腹痛いよってなった記憶はないんで、多分当たってないはずですね、あのあれレモンを絞って食べるじゃないですか、生ガキね、そのレモンが殺菌作用あるみたいなの言いますけどね、まあ、あれでどれだけ変わるのやらとは思いますけどまあ、あのそれはさておきね、あのカキ、そのオイスターソースのある中国のなんか中華料理でさ、カキ料理といえばって言ってもさ、なんか私は出てこなくて、一体でもなんかさ、せっかくオイスターソース作るくらいのなんか絶対なんかうまいカキ料理、なんか定番のさ、例えばさレバーだったらさレバニラ炒めみたいな、なんかそういう定番が絶対あるはずなのよきっとけどなんか私がねチラッと調べた限りではなんかあんまりその炒め物くらいしかね分かんなくてね、なんでぜひ調べてみたいなと思って作って、まだたどり着けてませんなんでねぜひ皆さん中華の美味しい牡蠣料理、牡蠣のねなんか料理あればね教えていただきたいなと思います。そしてそしてもう一個ナレーションやらせていただきたいなと思います。もう一個は記念日にまつわるナレーションなんですけども、ま、これは相棒ジェミニさんにね手伝ってもらって作ったんですが、何の日かと言いますと、勤労感謝の日あるじゃないですか、国民の祝日でございますよ。これは皆さんねご存知だと思うんです。なんですけど、ちょうど調べてたら、その記念日を、その記念日協会さんっていうのがねあるんです。それがウェブサイトもやってまして、その記念日協会のねサイトになんかね新規で登録されてる記念日とかが出てるんですよ、最初のページに。それでね、なんか11月23日の勤労感謝の日にと同じ日になんかね今年新しくね勤労感謝の日っていう、普通のね勤労感謝の字っていう字の労力の労の字だけ脳みその脳に変わってる勤労感謝の日っていうのが新たに登録されたらしくて、まあ、なんでちょっとねそれにちなみまして、ジェミニさんにその勤労感謝の日のナレーションを作ってってお願いしましたね。なんでそのどこまでねその本来の勤労感謝の日に即してるかは分かりませんが、ジェミニさんがあくまでジェミニさんが考えた勤労感謝の日、ちょっとね絶対伝わんないと思ったんで、音声じゃなくて文字でちゃんと打って、勤労感謝の日でね、ナレーション作ってもらいましたんで、これを聞いていただきたいと思います。では聞いてください、どうぞ。新しく制定された記念日、勤労感謝の日。それは目に見えない努力、すなわち思考と知恵に感謝を捧げる日です。私たちは日々脳をフル回転させています。企画を生み出すアイデア、問題を解決する論理力、相手の気持ちを察する想像力、その一瞬のひらめきや時間をかけた熟考が社会を前に進める大きな力となっています。誰もが持つ最高のツールである脳、今日は日頃酷使している自分の脳に、そして新しい発見や心豊かな作品を生み出してくれた全ての人の頭脳の働きに心からの敬意と感謝を送りましょう。疲れた頭を休ませ、知識を深め、好奇心を満たす、創造的な努力を尊び、次なる一歩を踏み出すための静かなエネルギーをチャージする一日に。 はい、というわけで聞いていただきましたね。これがジェミーさんの作った勤労感謝の日に関するナレーションでございます。まあね、まだその本当に新しくね登録されたものなんで、多分ねジェミーさんもこの勤労感謝の日をね、まだ理解してないというか知らなかったんで、多分細かいね実際の勤労感謝の日の成り立ちとかそういうところはちょっと疎忽があるかと思うので、気になった方は実際にね記念日協会のサイトを行って調べてみていただければと思うんですが、これね実はこのジェミニさんに作ってもらったナレーションなんだけど、これ実はねもうね3個目くらいなの、作ってもらったの。なぜかっていうと、その勤労感謝の日ね、ちゃんと文字で打ってね、ジェミンさんに勤労感謝の日っていうね、勤労感謝の日にちなんだナレーション作ってってお願いしたんだけど、勝手に勤労感謝の日だと思われて、そのねぎらう方ね、働く勤労の方をの日だと勝手にね、どうせお前が間違えたんだろうと思われて、勤労感謝の日のナレーション作られて、で何回かその、いや勤労じゃなくて勤労でって、新しくできた勤労の方でって何回かメッセージを伝え直して、ようやく出来上がったナレーションでございます。まだ知らなかったジェミニさんのね、まあ、なんで皆さんはねぜひこの常にこの24時間365日ずっとね何かしら動いてるこの脳をね大事にしようという日でございますので、皆さんもねこれを感謝捧げて、ぜひそのね勤労感謝の日ってどんな日なんだっていう情報がねジェミニさんの脳にもね届くように、皆さんもね広めていっていただければいいかななんて思います。ってなわけで、ここらでナレーションのコーナーは終わりにして、一旦コマーシャルを聞いていただきたいと思います。ではコマーシャルタイムどうぞ。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中、ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、というわけでロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーはね、私トンボが今収録させていただいているこの場ではないところでね撮った音源を皆様にちょっとキュッとまとめてお届けするコーナーとなっております。で、今回も前回さらにね前から続いておりますね、私の幼少の頃になんとなく記憶にある山の名前、大倉山と同名のところを探して行って、そこのね行った最中に出会ったお菓子を今試食中というところですね。おそらくこの大倉山編の最終回かな、わかんない、もしかしたらちょっとまだ編集全部がねやってないんで、もしかしたらもう一回あるかもしれないけど、多分今回で終わりのはずですてなわけでね、おそらく最後ね試食編聞いていただきたいと思います。では聞いてください、どうぞ。
生チョコどら焼きっていう、このねチョコを生にすることによってめちゃめちゃもうね興味をそそられるよねなんでこちらもねいただいてみたいと思います。こちらの生チョコどら焼きはサイズ感もね大きすぎず、手土産にちょうどいいくらいのね大きさになってます。あ、でも開けたらすっごい このどら焼きでは嗅いだことのない、開けた瞬間にねチョコレートの香りがふわーっとね漂ってきますわ。でもね、近くで匂い嗅ぐとやっぱどら焼きの皮のなんかほんのり優しい甘みもして、なんだ匂いだけじゃなんだこれはいただきます。うん、あーこれ初めてのタイプかも。美味しい、優しい甘みのどら焼きのね皮の中に、もう今までチョコあんとかねはあったんだけど、もうこれ完全にチョコだわ。あんことかじゃなくて、そのあんこと混ぜたチョコとかね、チョコのフレーバーのあんとかそういうことじゃなくて、もう完全にチョコだから、生チョコが入ってる感じ多分。うわ、超チョコだうん、もうこれはね、例えばね、そのちょっとちぎってさ、目つぶった状態で食べさせられたら、どら焼きってわかんないかも。いや、まあね、大前提として目つぶった状態で物食わさせられて当てさせられる状況はないんだけど。でもこれはね、わかんないかも。もう完全にその、どら焼きのさ、前提としてのあんが入ってる、あんこが入ってるっていう要素がないから、でもその分、チョコの旨味がダイレクトに伝わって、これはこれで超うまい。で、もう本当にさ、チョコって結構主張が強いからさ、後味は完全に洋菓子の感覚だよね。でも超美味しい。その、よくあるさ、洋菓子みたいのさ、洋菓子とかによくある、ふわふわの、すっごいふわふわの生地。中にチョコとかじゃなくて、ちょっとどら焼き独特のさ、しっかりした生地の中にチョコが入ってるっていう感覚で、なんか今までにない、なんかチョコのお菓子、洋菓子っていう感覚かな。美味しいです。うん。いやー、どっちもうまかったね。生チョコどら焼きも、ね、梅の大福も、ちょっと正式名称、名前忘れちゃったけど、梅大福だったかな、ちょっとわかんない。違ったらごめんなさい。まあ、若葉さん行ってね、大福買ってみていただければ多分わかると思います。でもね、本当に、なんだろう。初めて行って、絶対食べてって言うんだったら、やっぱり梅の大福かな。でも、梅がこんだけびっくりさせられたから、他の、それこそ売ってたオレンジとか、オレンジだったかな。ブルーベリーとか、そういう果実系のものとか、どうなんだろう。それは普通にシロップとか、蜜とかだけなのかな。それとも、なんかこういう梅みたいなね、他とは違うギミックがあるのか。ちょっと気になるんでね、食べてみたいなと思いますね。でも、やっぱね、その店員のおじさんも、梅が結構人気あるよって言ってたから、やっぱ、梅は一味違うのかもしれない。もうぜひ試してもらいたい。というわけでね、また大倉山気になったよっていう方、もしくは、新幹線でね、新横浜に降り立ったよという方はね、ぜひ割と近いので大倉山駅で一旦降りていただいて、若葉さん、ね、駅から近い支店もあるのでね、食べてみてはいかがでしょう。ってなわけで、今回のねお散歩トンボのね、ちょっとゆかりがありそうな名前の場所に行ってみようということで、幼少の頃よくね父母などからね聞かされてた大倉山という名前それはまあ北海道にある山だったんだけど、大倉山駅っていうね駅が関東にもあったので、そこに向かって大倉山公園を満喫する回でございました。でだけでね、ぜひ皆さんも遊びに行って、でぜひぜひ今ね食べたようなお菓子 まあ、もちろん若葉さん以外にもきっと美味しいお菓子屋さん近くにあると思うので、ぜひね皆さんも探してみてはいかがでしょう。てなわけで、ロケの試食コーナーでございました。
はい、というわけで聞いていただきましたね。てなわけでね、皆さんもぜひね、ちょっとハイカラな和スイーツをねたしなんでいただければね、より和菓子業界も盛り上がっていくかなと思いますので、ぜひ皆様もね、ちょっと疲れた時、あとね寒くなってきちゃったんでねもうこれ撮った、あのこのね音源撮ったのはね、だいぶ前、まだ暑い時期だったけど、もうね寒くなってきたからね、もう糖分もみんな欲しいでしょ、ね、甘いもの食べてゆっくりしましょうてなわけでロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください、よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル
エンディングトーク。はい、というわけで11月後半配信も終了までね、残りわずかでございますが、ちょっと喋り足りないことをね、ここにねいっぱい喋っていこうかなと思っておりますね。ついに私にも来たかというものがございまして、まあね、私ももう30代もね後半なので、まあいろいろね、まあ基本はまだ健康な方だとはね自負しているんですけども、やっぱね変わってくることもあるんだなということがございまして、この最近ね、食事をしたらあ、しみるっていうことがなんかたびたび起きまして、おそらく知覚過敏を発症しまして、ね、トンボの悪いとこなんだけどね、歯医者さんは言ってないんですけど、ね、なんだろう、甘いもんとか食べたりとか、もうなんか、はーってなんかね、しみるの。やべえと思って、あ、これが世に言う知覚過敏かと思いまして、やばいぞ、と、ね。でもなんかパッと見虫はなさそうだしいいかなと思ってね、まだ歯医者さん行ってないんですけど、それでただこのシミで食事をし続けるのはちょっと辛いぞと思いまして、ついに歯磨き粉を変えまして、今まで本当歯磨き粉だいたいなんでしょうね、だいたい300円くらいの歯磨き粉を使ってたかな、多分300円前後くらいだと思うんですけど、歯磨き粉使っていたんですが、ついにシュミテクトを購入しまして、ついに歯磨き粉は1000円を超えまして、うわぁ、なんかね、あんまり良くない意味でですけど、大人になったなと思いましたね。歯磨き粉1000円超えんのかと思って。ねえ。まあ、もちろんね、そういう歯の健康とか、ホワイトニングとか、 ね、あの結構意識されてる方なんかは日頃からね、私より若い世代の方でもね、1000円超える歯磨き粉や普段から使ってるよっていう方も多いかとは思うんですけども、ちょっとね、私は今までずっとね、ずっと300円くらいで、300円ちょっとかでやってきたんですよ。それがね、もう一気に3倍以上の値段の、ね、歯磨き粉を使うようになって、うわー、大人ーと思ってもう俺この歯磨き粉ないと生きていけないんだと思ってね、だってそれ使わなくなったら染み入る可能性あるわけでしょ、怖ーと思って美味しいもんも食べれないじゃんと思って、それこそ私の好きな甘いもんとかもね、染みて気になっちゃうし、で、あの実際に染みてくと使ったら、あのだんだん改善してきて、今はもう普通通り、今まで通りね、あの食事してもほぼ染みないかな。なんかあのあんまり冷たいものとか飲むとちょっとキュッとくるなっていうところはあるけど、まあ今の時期そんなに冷たいもの飲まないしねだから今のところは大丈夫そうなんですけど、まあただもう手放せないなという。だから今後さ、そのホテルとか泊まる時とかさ、今まではもうホテルに置いてあったその使い捨て用のね、あの歯磨き粉とか普通に使ってたんだけど、あ、もう持ってかなきゃダメだと思って、あの趣味テクトね、いや恐ろしいと思ってますだから皆さんね、いやね、ま、わかんない、そのさ、その知覚過敏に詳しくないからさ、細かい原因とかわかんないけど、皆さんね、歯磨きのね、その事前になる前のケア大事なんでね、あのお子さんにもね、知覚過敏になるぞってね、あの脅してね歯磨きさせて、あのぜひ健康な校内生活をね、送っていただければと思いますというわけで、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなど、ぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。